青柳ゆきのライフスタイルセラピー。こんばんは、マニブックス書籍編集長の青柳ゆきです。私青柳ゆきが様々なスペシャリストと一緒に皆様からいただいたお便りやご質問に答えていくライフスタイルセラピー、今回はゲストをお呼びする第1回目ですので、冒頭に皆様からのお便りをご紹介させていただきます。最近お便りをいただくことがとっても多くて本当に嬉しいんですけれども、全部をご紹介できないのが心苦しいんですけれども、その分一通一通心を込めて読ませていただきますね。それではまず一通目、ペンネーム甘酒トマトがエナジードリンクさんからのお便りです。こんにちは、初めてメッセージを送ります。仕事で疲れて入浴中に寝てしまうので、寝ないようにお風呂でライフスタイルセラピーを聞き始めました。本当はスマホを持ち込まずリラックスしたバスタイムを過ごしたいのですがね。関心興味のあるジャンルのお話ばかりでとっても楽しいです。衝撃的だったのは大野沙織先生の邪気払いの回、ハキハキと明るく邪気のお話をされるギャップも面白かったです。邪気については思い当たるところもあったので、早速日本酒最低でも 600ml 浄化をやってみました。ベランダにも日本酒で決壊、水回りに流したりお風呂に入れたりするととても気分が良かったです。気が変わったのも感じられました。トイレが一番実感があったかも。何より邪気払いした、浄化できたという安心感が得られて気持ちよかったです。もっと知りたくなったので、その後本も購入しました。今はアリコさんの甘酒トマトジュースを取り入れています。甘酒もトマトジュースも両方大好き。それを一度に飲めるとは驚きでした。私はお風呂上がりのナイトキャップ的に飲んでいます。この度トマトジュースのプレゼントということで応募させてください。これからも楽しみに聞き続けます。甘酒トマトがエナジードリンクさん、ありがとうございました。甘酒トマトがエナジードリンクさんは大野先生の本も読んでくださったんですね。ありがとうございます。大野先生の日本酒のお風呂のね浄化と、有子さんのこの甘酒トマトジュース、この両方を実践してくださってるなんて、本当にライフスタイルセラピーのリスナーさんで、そしてお仲間さんだなと読んでいて本当に嬉しくなりました。ありがとうございます。お便り2通目です。ペンネーム M さんからいただきました。こんにちは、毎週ライフスタイルセラピーとポストクリップ楽しく拝聴しています。青柳さんの優しい話し方が大好きです。今日もポストクリップいつもの通り聞いていたら、なんと青粒と甘酒の DM で一日嬉しい気持ちでしたと言ってくれてると、また嬉しい気持ちが蘇ってきました。ルンルンをどうもありがとうございます。普通のトマトジュースしか飲んだことがないので、ロココファームのトマトジュースを飲んで違いが分かりたいです。また来週の放送を楽しみにしています。 M さん、お便りありがとうございました。お便りをくださった M さんは、私がご紹介した青粒をお店で扱ってくださってる方なんですよね。で、DM をいただけたんですけれども、お店で販売してくださってる M さんと、そしてそれを買いに来てくださった方もライフスタイルセラピーのリスナーさんだって伺って、本当にも嬉しかったんですよね。 M さん、ぜひロココファームのトマトジュースも飲んでみてくださいね。それでは今回のゲストはアーユルヴェーダー実践家のもとこさんをお招きしました。もとこさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは簡単にもとこさんのご紹介をさせていただきます。アーユルヴェーダーをはじめとする東洋医学に精通し、独自のメソッドで延べ数千人以上のセッションを行っているもとこさん、 セラピスト歴は20年以上にも及び、サロンなどへのアーユルヴェーダーの導入、講師育成にも携わっておられます。そんな素子さんと今回は7月14日に発売する新刊、世界一わかりやすい毎日アーユルヴェーダーよりすぐに始められる簡単なデトックスについてお話ししていきます。素子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
素子さんはね、でも以前このポッドキャストにも出ていただいて、は
い、いつぶりですか？お久しぶりです。
2年ぐらいですかね、はい、経ってますかね、はい、でもあの時のお話が本当に、今回本の中にも少し書いてありますけれども ね、うん、反響があって、
ありがとうございます。
素子さんの本出させていただければと思って、ついにね、
本当にありがとうございます。で
も素子さんが今インスタグラムとかで常にこう配信されている、はい、このアーユルヴェーダーというこの5000年前からの、はい、もう膨大なこの知識と実践を、うん、はい、本当にこの令和版に、
そうですね、
分かりやすく落とし込んでいただいてるのがすごい人気なんですよね、
うん、そうなんだと思います。ありがとうございます。なんか簡単であっていいなって、いろんな難しいこと、私もあんまりそんなに博識じゃないので、アーユルヴェーダーをすごく難しい文章のまま勉強し続けるっていうのが得意なタイプじゃないんですけど、アーユルヴェーダーって生命の科学っていう意味で、はい、私たちの肉体って5000年前と今と何も変わってないんですよね。
そうですよね。
そうですよね。
なんか手が増えたとかね、そういうことでもないよね。で、目が、
そうですね、目が3つに進化したとかないですよね。そう、こんだけネット社会とかいろんなものが進化して、車や飛行機やいろんなもの外側で変化している中、私たちの肉体は5000年前と何も変わらないんですよね。そう思うと、私たちの肉体ってすごく神秘的だし、ずっと変わることのないものが、そしてそのずっと変わることなくあり続けるアーユルヴェーダーの知恵って、令和版と言わなくても、はい、いつでも使えていいはずなんだと思ってるんですよね。
そうですよね。それを素子さんが、うん、素子さんを介してでも言うと、はいはい、すごい分かりやすく感じられるというか、はいはい、だからそれをそのままね、その感じをこの書籍にしたいというところでできたものなんですけど、は
い、いや本当にありがとうございます。そのご依頼いただいて来たって思いました。
本当ですか。嬉しい。本当に私もその素子さんがおっしゃるように、その前からの教えが実は今も続いてるというか、うん、今スマホをね、うん、本当にこんなにあんまり目にも良くないとか、交感神経刺激するって言ってますけど、はい、この5000年前にも、はい、そのすごく光り輝くものとか、ね、うん、小さいものを見続けるなみたいな、そう、
小さくて光るチカチカ動くものを見てはいけないみたいな項目か字が書いてあって、それスマホじゃないみたいな、
今で言うと ねとか、私5000年前は何光るアリとか何なんだろうとか
電気もないですもんね。
そう、なんか太陽とかをずっと見続けたりとかしないとか、うん、そういうことだったのかなとか、ちょっと思いを馳せました、
いや本当に私もでこういう電気っていうものがないのと思うので、ただ明るすぎるもの、または暗すぎるところにずっといること、うん、逆に食べ物でいうと冷たすぎるもの、熱すぎるもの、そういう体にとって過剰って思うものは体にあんまりこう刺激になるから、はい、控えましょうっていうのがアーユルヴェーダの教えなんですね、はい、だから明るすぎるとか、明るい世界を見なさすぎるとか、全部こう感覚器官を使わなすぎることも、使いすぎることも、早く老化につながったり消化力が落ちたり、うん、そういうことに影響するって書かれてるのがすごくアーユルヴェーダの面白いところですね。
なんかその素子さんが最初冒頭におっしゃった、その体はね変わってないから、うんうん、それに本当に沿って経典があるっていうことなんですよね。それで今でもそれが、ね、使える。だけど素子さんはそれをより分かりやすく、うん、はい、こう難しいっていうふうに思わせないで教えてくれるのがすごい魅力だなって思ってるんですけど、うん、でもアーユルヴェーダーって本当に過ぎないっていうような感じが大事っていうことの教え
ない、はい、やりすぎない、うんうん、ね、本当ですよね。
だからこう中医学とかそういうところも皆さん同じこう中ね、なんか中庸の中ですけど、うんうんうん、やっぱりこうバランスっていうのもすごい大事みたいな感じなんですね、
うん、なんか特に現代って食べ物もたくさんあって情報もたくさんあって、やりすぎることの方が弊害なことばかりですよね、
はい、
食べれないから病気になるとか、うん、情報がないからなんとかになるっていう人は少なくとも日本にはいなくて、
うん、そうね、うん、飢餓感とかそういうのはないですもんね。
ないですよね、うんうん、だからこそアーユルヴェーダの教えのこの根本的なところがすごく今 今だからこそすごく重要だなって私思ったりして、はい、自分自身ももちろんアイルベーダーの生活の中にいっぱい生かしてるんですよね、
はい、
そんな中であれつまりこれって例えば裸足で歩くと目にいいよとかね、
はい、それもびっくり
つまりこういうことってこれシンプルに言ったらいいんじゃないってなんかいろいろ思いついちゃうんですよね。だからそれを喋っていたら、うん、結構みんなさんがアイルベーダーの言葉とかね専門用語知らなくても、うん、やってみてなんか本当に楽になりましたとか、うん、呼吸ちょっと変えたら痛みが取れましたとか、うん、なんかそういうことも応援してあるんですよね、はい、人間の体って、
ね、この担当編集のね、
はい、
子がバナナをずっとね
食べ言っていいんでしょうか。
いいと思います過ぎてたら結構ね、うん、便がこうベトッとしてるけど
重かったと、
うん、この本作ってる時にやめてみたら、うんうんうんする
っといやもうそれこそですよね、うん、バナナなんかもう健康にいい代名詞ですし、
はい、
朝ごはんとしてヘルシーの代名詞ですよね、
うんうん、
決してバナナが悪いものでもないし、
ねうん、
めちゃくちゃいいスーパーフードですけどそれをある体質の人ないしその合わない人が取っているとそれが便秘の原因だったり、うん、体がこう詰まりやすくなったり鼻水が出やすくなったりする原因になることもあるんですよね。
やっぱりその自分の体と向き合った時に、うん、なんか絶対バナナは朝いいんだっていう刷り込みから離れなその習慣から離れなかったっていうことなんですよね、
うん、本当そうですよね、うん、
すごいネタにしてますけど
だからこう全員にいいわけではない、
うん、
で自分が習慣にしてることをの中に何かしらに自分の中にある不定愁訴な不調の原因があるかもっていうことに着目してみるっていうのはすごく大事だなと思うで、
はい、
そういう意図も結構含めてこの本は作られているような気がします。
そうですよね、うん、元子さんがやっぱりその取り入れることよりもやめてみたり手放したりすること、うん、まあ要はまあいろんなことのデトックスを、うんまあ、今回まあメインテーマとしているような感じですもんね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
だから本当にその今の現代に過剰な部分をそうじゃないよっていうのをあと刷り込まれた習慣を少し見直してみようよっていう本ですよね、
うん、そうですね。
もう本当にイラストと、うん、元子さんがインスタグラムで言ってるようなことがそのままこうダイレクトに伝わってくるようななんか本なのかなっていうふうに思いました、
は
い、
うん、なんか日常の本当に何気ない毎日がめっちゃ上質になるとかじゃなくてちょっと良くなるってことがすごい大事だしすごく、うん、なんだろうなほっこりする、
はい、
毎日がほっこりすることっていうことが本来の幸せじゃないですか。
そうですね、うん、それが毎日ですもんね。
それが毎日、うん、なんか特別なことまた今日ステーキ食べたら明日ステーキ食べたらそれはスペシャルじゃなくなるし、うん、なんかそういう特別なことじゃなくて本当に毎日のただの日常がほっこりするっていうことに私は自分自身も人生大事にしていて、
はい、
だから当たり前のことから見直していく、それにアイルベーダーを簡単に取り入れていくっていうことをなんかこの本にまとめたなって思ってます。
なんか元子さんがこのその毎日っていうのがタイトルに今回ついたこともすごく意味があったんですね、うん、
いや本当ですね、さすがです
それを入れ込んだのがそう確かに世界一本当はね世界一分かりやすいアルベだったんですよね、うんはい、最初はね。
そう
だけどやっぱりこの今の言った毎日やっぱ毎日日々は続きますけど、うん、そこに少しのこう変化とかちょっとこう良くなったみたいなのがあることが毎日続くことがいいよねっていうことなんですよね、
う
ん
う
ん、
本当にそう思います。
多分ね今ね、うん、リスナーさんね、うん、はやりたい教えて早く、
うんうん、そうですよね
みたいな感じに、
はい、
やっぱり少し誰かしらやっぱり今の現状より変わりたいとか、
うんうん、
じゃあ何すればいいのと思うような気持ちは絶対あるはずですもんね、
うん、そうだと思います。
でも多分私元子さんのもともとのご性格から、うん、なんか簡単にすることを、
はい、
なんか使命として、
はい、
なんか
そうですよね
来てる気がします
今前のめりになっちゃいました二人でいやそうなんだと思うんですよ、うん、楽しくてしょうがないんですね、うん、なんか小難しいことをみんなが毎日の中に普通にやったらいいじゃんっていう風になんか崩すって言ったら失礼なのかもしれないけども、うん、っていうのがすごくねなんか幸せを感じます。
まあ、性に合ってるみたいな感じもあるってことですよね。
します。はい、
でもやっぱこの世の中本当にまあ今難しかったり本当交感神経過多だから、
うん、
なんか あの本子さんのいいじゃんみたいな感じが、うん、とっても心地いいような気がすごい私もしてます、
は
い、
よかったです。ヒーリングになってますでしょうか。
ヒーリングになってます。なんか許されるような気がしたりとか、はいはい、あとこの本ね、今ポッドキャストの担当の子は、うん、はい、逆にすごい寄り添ってくれたりとか、
ね、おっしゃっていただきましたね、
うん、あの救ってくれたりする本だと思ったっていうから、うん、あ、人によってね、いろいろ感じ方とかも違いますけど、ね、うん、ただでもそれもありますよね、
うん、なんかそれ許しちゃってまあいいかって言っとけばいいんじゃないみたいなのも結構載ってますよね。
だから、うん、アイルベーダーって、まあ、とってもこうストイックだったり、うん、知識を得なきゃいけないとか、うん、こうでなければいけないとか、うん、特にあの左右の作り方とかが、うん、やっぱりあの左右って言っても、まあ、実は作り方はちゃんとあるじゃないですか、うん、はい、でもあんなのできないってやっぱり思って、うん、そこで終わっちゃってる人がいるかと
思うんですけ
ど、いっぱいいるん
ですよ本当に、うん、
そうじゃなくて、うん、ちょっと始めてみようよとか、うん、この知識があればみたいなのがありますよね、
うん、もうね、あの例えばオイルマッサージ、セルフオイルマッサージのこともこの書籍にはたくさん書かれてますけども、うんうん、それをするのにって言って必ず質問がね、あの100人ぐらい例えばインスタグラムのライブしてて来てたら、はい、10人か20人ぐらいわーって質問が来るのが、うん、加熱するっていいと聞いたんですけど、でキュアリングって言うんですけど、
はい、
でお左右にせよ半分に煮詰めるとか8分の1に煮詰めるとか、うん、こういうお鍋でとかいろいろありますけども、はい、そういうふうに言ってる人ほど続かないんですよ。
でももうその方のあると真面目なんでしょうね。
そう
ちゃんとやんなきゃっていう、
そう、う
ん、
そう、
でそれに疲れちゃう。
そうなんです、
うん、
でなんかその知識武装みたいなものに逆になんかその知識の飴を食べて知識おいしいって食べて終わる人とかもいたりとかして続かないんですよね、
うんう
ん
うん、
だからそんなことどうでもいいから、うん、あったかい水お湯を飲んでそんなことどうでもいいから油を塗ってみたいな、
うん、胃をちょっと温めようよぐらいなことですもんね、
そうですそうです、うんうん、
だからすごくアーユルヴェーダ救世主的な感じがあると思います。この難しいアーユルヴェーダ、私も実はそのアーユルヴェーダって前からね、うん、ありますけど、やっぱ書籍のタイトルにするって、うん、実はずっと避けていたことで、
アーユルヴェーダというタイトルを
そのままやっぱり難しいってことで、うん、もうみんなそれでって、あ、本当に勉強したい方は専門書っていうのがあるじゃないですか、うんうん、そうですね、で専門書を作ることではないので、うんうん、もっと大衆的にみんながってなった時にやっぱそこで手に取らないから違う文言でやってたっていうのはあるんですけど、うんうん、今回は元子さんだからこそ、うん、この分かりやすくアイルベーダーと言いながらそうではない部分としてこうアプローチしてくれるから、うん、むしろドンと中心に書いたっていうのもありますね。
そうなん
ですね。今度もこれでもっと分かりやすくなりましたね。このアイルベーダーの本だからっていうね。
本当ですね。確かに。
でもすごく魅力的なそのやり方とか今やりたいことがいっぱい詰まってますもんね、
うん、本当に。でもう開いたら、あれとあれとあれ買わなきゃいけないんだなっていうものはほとんどないんですよ。
確かに、ね、だってさっき言った、はい、でしたっけ、これだけちょっと話、そうそう、話の話ちょっと、うん、お伝えしていただいていいですか。
はい、あの目と足の裏というのはすごくつながっていて、はい、目が疲れた時は裸足になるといいよっていう教えですね。
それ、
ね、
それだって、
でもどうですか、青柳さん、うん、裸足になります、家帰ったらすぐ。
家帰ったら裸足、まあ、冬はちょっと寒い時はいますけど、うんうんうん、やっぱり解放されたいっていう気持ちがやっぱり強いから、
うん、
まずこう全部外すみたいなタイプではあるので、
それをした時に、あ、はい、本当だって、私だったら知識が先にあってだと思うんですけど、はい、あの足がすごく疲れてたりとかすると目が疲れてくる一緒になって、
はい、
でそれをあの解放するように同じように帰宅したら靴下とかを脱いで、
はい、
真夏だったらば足だけ水洗いとかシャワーでシャーっともう10秒ぐらいでいいんですけど、うん、したりするんですよね。そうすると目の周りの熱も取れてすっきりするんですよね、うん、
そっか、
うん、だからやっぱつながってるんですよね。
だからそれ知識あったらよりちゃんとやりたくなって、うん、今自然に解放されたいからそれをやってるけど、うん、本当に実は目にもすごくよくてリラックスできた、うん、できてたんだってことですよね。それって靴下脱いでちょっとするだけですもんね、
う
ん
う
ん、
あともう少し書籍に細かく書いてありますけど、
う
ん、
そうですよね、
私の場合はその玄関のところに石畳のところがあって、うん、そこを真夏歩きに行ったりするんですよね。
そういう刺激的な感じで、
冷えるんですより、
あ、そうなんだ、
大理石とかだと、
あ、そっか、
そう、ヒヤッとしますよね、
うんうん、そう、あそこ石ってそういう石ですね。
あ、そうですそうです、うんうん、とか芝生の上とかを歩きに行くと、あのこの今日なんかも暑いですけど、このホテって上に熱が上がってしまったものがスーッと取れて目の疲れも取れたりするんですよね。
足とね目がつながってるって、うん、それ知ってるだけでもちょっとなんか、ね、それだけで違いますよね。
そうですよね。
そんなこといっぱい書いてあるんですよね。
そうなんです。
あとその本子さんが本当にその今取り入れるものじゃなくて、うん、出す、うん、やっぱりこのデトックスっていうのが大事っていうようなお話が、はい、まあちょっとテーマであるんですよね、
はい、
もう出す
出すです。もう大前提、私たちは先ほど言ったように、うん、食べ物も情報も肩です。その肩でありすぎることからの病気とか心の状態とかいろんな味覚とか食欲がおかしくなってるとかいろんなことが起きている中で、アイルベーダーが必要だよねってさっき言った通り、アイルベーダーっていうのはまあ世界の三大古典医学の中の一つなんですけども、はい、そのアイルベーダーがずっと私たちの変わらぬ肉体について教え続けているのは、
はい、
病気の原因になるものは足しすぎた時に起こること、
うん、
だから、何か足しすぎた時は引く、何かを直したい時は何かいいものを足すよりも引くが先っていう、この教えはもうどの病気にも言えることだって思うんですよ。どの症状ないし人生の生き方にも
足すね引くっていう、ね、
はい、
本当神髄の方までね、はい、持ってきますけど、うん、結構やっぱり何かが良くないっていうと足そうとしちゃいますもんね。サプリ飲もうとか、ね、
はい、
プラス、
はい、
そうではないっていうところの、うん、その思考の癖みたいなのも、うん、教えてもらえますね。これずっとこう読んでるとね。
そうですね、
そっか、うん、今引き算ってなかなか、
そうなんですよ、
あの特にこの時代ってことですよね、うん、前は昔は、ね、もっと、うん、貧しい時代は足していこうっていう風なこともあったけれども、その時代時代で、
うん、
今はもう引き算。
そうですそうです。
それをこの次回はね、本当にそのより具体的に、はい、じゃあその毒素って何かみたいなことを次回ぜひお話しさせていただけますでしょうか。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでのお相手は青柳ゆきと
素子でした。
素子さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
青柳ゆきのライフスタイルセラピー。